もしもし、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどんなご相談ですか？
自分の、これからの生き方だとか、
はい、
夫婦の関係とか、身内のことなんですけれども。
はいはい。夫婦の関係というと具体的には？
そうです、1ヶ月ぐらい前から別居っていう形になってるんですけども、
はい、別居、
はい、
はいはい。
問題が出てきたのは約1年ぐらい前から で、
はい、
できっかけは夫のお父さんが亡くなったんですね。
はいはい。
でそこで相続の話になった時に、
はい、
お母さんが 100% という形で一方的にいろいろ言われたんですけれども。
母 100%、 旦那さんは、おいくつですか？
54歳です。
54歳。ご兄弟は？
長男2つ年上で。
旦那さんはじゃあ次男なんですね。
はい、
はいはいはい。
でその下に三男がいて、3人とも実家から飛行機で2時間ぐらいかかるようなところに住んでいます。
はいはい。でお母様はおいくつですか？
78歳です。
78。であなたはおいくつですか？
44歳です。
44歳。はい。それでそのお父さんが亡くなった時にお母さんが 100% を持ってっちゃった
ということになって、でいろいろ調べてみたんですけども、
はい、
資産は1億6000万ちょうどだっていうふうに言われてて、
はい、
でその後にうちの方で銀行で調べたら、
うん、
10年ぐらい前から1ヶ月に、3回30万を引き落とすっていうのを10年間繰り返してるんですね。
ってことは1ヶ月90万。
そうです。
90万を下ろすのを10年やった。
1億近くなりますよね。
はいはいはい。
でそのお金はどうなったのかっていうふうに聞いたら何も言わないっていうことなんですね。
それをお母さんの方に下ろしてたってことですね。
はい
はいはいはい。
でそういうことがあったりとか、金庫のことを聞いたら、金庫の中に2000万入ってたとか、
資産家なんですね。お商売とか何なさってるんですか？
もともとは農家で、
はい、
宅地化されて土地を売ってるっていう感じなんですね。でまだ今も土地の方あるので、
はい、
これから売って生活していくっていうんですけれども、
はい、
分けると足りないとかいろんな税金がかかるからとか税金対策のためっていうことらしいんですけども、
はい、
息子3人とも近くにいないのでもうお母さんに全部っていうことでいいっていうふうに言ってるんですけども、うちの夫も私もう少しね自分の権利とか主張して、言った方がいいよっていうふうに言ってたんですけども、私が知らない間に印鑑証明とか渡しちゃってるんですね。
ってことは旦那さんも旦那さんのお兄さんも、弟さんもつまり息子3人ともお母さんが 100% 持っていくっていうので OK って出してるわけですか？
そうなんです。でみんなすごくこうなんていうのかお母さんの言うことを聞かなきゃいけないって思ってるのか、もう何も言えないらしくって、でうちの夫もそういうふうに渡しちゃってるのでもちょっと喧嘩になったんですね。ですごく私が嫌なのはその夫がちょっとお姑さんとかから私のこととか言われてもすぐ謝っちゃったりとか、相続のことに関してもすぐいいよっていうふうに言っちゃうんですよね。でそういうところで夫婦の老後のことも考えたらもうちょっと考えてほしいなっていうところでうまくいかなくなったっていうこともあるんですけども。
普通旦那さんのお父さんが亡くなったら、普通に財産分与っていうとお母様が半分であとはお子さんたちで分けてっていうふうに聞きますよね。
そうですね。
なぜそうじゃなくてお母さんが 100% になったかっていうことは聞かれましたか？なぜっていうことは
一回話し合いでみんな集まったんですけど、もうそれでも長男とかは来たと思ったらすぐもう用事済んだら帰っちゃったりとか、みんなすぐ逃げるように帰っていっちゃったりとかして、結局もうお母さんは言っても聞かないっていうのもあるのかもしれないし、自分たちも面倒見られないっていうのもあるんだと思うんですけど。
お母さんってどんな人なんですか？
もともと農家 を継いで、でお婿さんももらって、親と同居している人だったので、でそこからまあ農家を辞めて、その宅地化して、まあ、土地を売ってるっていう形なので、
お母様の地面なんだ。
そうだから全部私のものだっていう気持ちがあるんだと思うんです。
この土地は私のものなんですね、もう昔からの。じゃあ今日のご相談は、まあ、はい、そのことで夫婦の関係もうまくいかなくなって別居なさった。
そうですね、もう判子を渡してしまったら、もう法律的なことはもう手も足も出ないので、うん、もうしょうがないっていうふうに諦めてるんですけども、私の知らない間にそういうふうにこうやってしまう夫と、
うん、
なんかどういうふうにやっていくかってすごく不安に感じたりとか、
うんうん、
あとまあ身内のことにしても、やっぱりこれからお母さんがねどんどん年取っていった時に、
うん、
こういろんなことに巻き込まれていくんじゃないかなっていう不安とかもあったりするんですよね。うんうんうん、
失礼ですけど、あなた方にお子さんはいらっしゃるんですか？
あ、いないです。
あ、そうなんですか、
はい、
結婚何年目ぐらいなんですか？
12年です。
わかりました。じゃあちょっとこれ先生に聞いてみますね、
はい、
はい。今日の先生は幼児教育研究の大原恵子先生です。先生よろしくお願いします。
こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
思うようにいかないんでね、あなたがイラつくのはわかるんですけども、
はい、
今日の相談はこの遺産相続とか云々ではなくって、
はい、
夫とどうにもならなくなってしまった。でも私は別れたくない。
うん、
どうしたらいいですかじゃないですか、これ。というのは遺産云々はあなたが話し合う余地もないことです、これは。
うん、そうですね。
要するに問題をあえて作って、その問題を夫に提示して、それで話している間は夫婦の関係は保ってますよね。
はい。
その話が夫がえって顔を出せるもの、関連しているものは最終的にはこのお金しかなくなってしまった。なぜこうなってしまったかと考えた方が私は解決が早いの気がするんです。
うん、
あなたが好きなのか嫌いなのかですよ。好きなんでしょ。
うん、やっぱり結婚するときはすごくこう夫をサポートしたいっていう形で、すごく忙しい人だったので、助けたいっていう気持ちで、もう私からこう結婚したいっていう形で言ったんですけども、
サポートなんてたまらないです、私恋愛で。
うん、
何を言ってんのと思いますもん。
うん、
もっと純粋で素朴で心の問題じゃないかしら。しかしあなたは役目とか価値観とか、
うん、
私がいるためにあなたは得だとか、全部損得勘というようにしてるんです。きついこと言ってしまうけれども、要するにリンゴを自分が本当に食べたいけれども、
うん、
食べたいとは絶対に言わないで、
うん、
相手に仕向けて、それならば私は食べてあげましょうって食べるタイプなんですよ。
うん、
恩を着せなければ生きていけない。きつく言ってしまうと自己蔑視が強いんです、あなた。ということで、自己蔑視が強いってことは、幼児期から今日まであなたと両親の関係で、
うん、
あなた自身がいろいろと無理をして我慢をして頑張った、うん、とても立派なお嬢さんだったような気がするんですね。
うん、なんか最近になってすごく、うん、まあ、父親のことに関して怒りを感じる。
そうですよね。
わかります。はい。
結論は、うん、あなた自身が今後どうするかです。別れたいのか、
うん、
どうしても帰ってこのまま続けたいのか、どっちかです。
うん、
答えは決まってますよね。ずっといたいんでしょ？
いや、最近少し大学の方に行ったりとか、まあ、企業の勉強をしたりとか、まあ、自分の、まあ、得意分野で。なんか
ちょっと待って、恋にそれは関係ないね、あなた。
うん、
今私聞いてるあなた、どうしてもプライドを消したくないんです。
うん、
私そんなの聞いてるわけじゃないの。
うん、
好きか嫌いか聞いてるのに、そうですね、最近私はそれを求めてないの、あなたに求めてるのは、うん、彼が好きですか嫌いですかなの。どっちなんですか。
なんか悲しいけどダメなのかなっていう気持ち。
ダメなのかじゃない、好きですか嫌いですかです。あなたは傷つきたくないわけでしょ。
うん、
今のうーんっていうのも高飛車。うん、私腹立つんですよ、そういうのって。
うん、
好きならいいじゃない。好きで、私はお父さんお母さんじゃないんです。
うん、
間違いないで、好きか嫌いかです。どっちなの。
わからないです。
だったらなぜ出ましたの、こういうこと。これを逃げてる限りはあなたはダメですよ。
うん、 当に1日ぐらい考えないと答えが出ないような気持ちです。
ということは好きなんじゃないですか。時間をかけて結論を出しますときには自分の弱さを認めたくないときになるんですね。わかります。
はい、
そうでしょ。だからいろんな仕打ちもありました、こういうこともありました、寂しい思いもしました、プライドも幼児期の価値観も全部捨てたときに、この男性はあなたが自ら結婚したいと思った人なんでしょ。もっと言うとこんな電話しないんですよ、嫌いだったら。あなたみたいな性格は大事なことは、私はあなたを好きですって意思は誰もが咎めないんですよ。その人を好きっていうことがなぜ人が笑うでしょうかね。私は羨ましいと思いますけどね、好きだと言えるのは。好きだという感情をなくしてしまったらあなた本当に破壊に向かいますよ、めちゃくちゃに。どうでもいいから、わかるでしょ。
はい、
ね、
はい、
私はあなたのお父さんお母さんじゃないんです。さっきからあなたは好きなの嫌いなのって、その本心を言ってって言ってるだけなんです。そこからまた考えましょうって言ってるんですよ。それが恥ずかしいって思うあなたが私は嫌いです。これだけ泣けるものを持ってるじゃないですか。世の中ってのはね、いてつくような氷になるとね、泣きたくても泣けなくなるんです。私はそういう人かなと思ったらあなたは涙を流してるじゃないですか。この涙彼は見たことありますか。
ないです。
ないでしょ。こんないいところを持っていて、ダイヤモンドのような素晴らしいものもあなたは平気してたんです。価値はないと、恥ずかしいことだと。そしていくら取る、年収はいくらとか、どこどこの大学がすごいとか、人が何の価値も、いざドタッパでは愛を求める人には何の役にも立たないことをあなたは大事だと思ったんです。流した涙は事実ですよ、泣けるんですから。ということは彼を慕ってるんですよね。まずですね、どんな答えも何もまだ若いとも席があるわけでしょ。今静かに1年ぐらいワンちゃんの散歩あるでしょ、ギューッと引っ張っておくとワンちゃんぐぎゅう逃げようとしますよね。
はい、
少し緩めて、うん、そして意見は絶対言わない。こういう男性意見ダメなんです。
はい、
あなたがいいと思ったならばいいんじゃないって言うんですよ。そうしますと、でも君の意見はって持ってきた時に、はい、いいですか、はい、すぐに意見は言わないで聞いてくれてありがとうです。弱いのはあなたの性格を帳消しするにはそれしかないんです。私に問いかけてくれることを待っていたんだということを言えるチャンスをですね、うん、待つことです。
はい、
じゃないと説教はこの彼はダメです。
はい、
あなたからはしないことです。連絡は
私からはしないということですね。はい、
そして連絡が来たらありがとうです。
うん、
寂しかったはいいんです。
はい、
でも私は辛いは困るんです。責めないでしまうから。
うん、
これどうするのあなた、これこれも怖いんです。
うん、
寂しかった、電話ありがとう、
うん、
別れることも彼できないですから、席だけはありますからね。
うん、
まずは石垣はあるわけですから、
はい、
そこであなたがもう一度畑を耕すことを賢いあなただったら学んでほしいと思いますけども、先生どうでしょう。
先生がおっしゃったこと分かりましたか。あのちょっとなかなか大変かもしれないけどよく考えてください。
はい、
はい、じゃあ失礼します。
ありがとうございました。
はい、はい、
失礼します。
はい。